今二ヶ白道の例えを話をしてきたのはですね、どうしてなのかというと、この正真偈に戻っていただきたいと思うんですが、正寛義寺正安楽っていうのはですね、安楽っていうのは浄土のことです。で、寛義寺っていうのは、この、江戸から浄土まで到達する道がですね、寛義寺っていうのは決して後戻りすることなく前に進むことができるようになったことを寛義寺って言うんですね。寛義寺を称すると、もう元に戻ることなく前に進むことができると。この江戸から浄土に到達する道に大きく南行道と異行道があると言われてるんですね。これが賢治、南行、六郎区、新行、異行、四道、楽って言われますね。下に南行の陸路は苦しきことを賢治と。南行の陸路っていうのは、この江戸から浄土まで到達する道をですね、自分の力で渡っていこうとすると、陸地でですね、歩いているように非常に大変だってことです。だけど、阿弥陀仏に救われて、他力の信心という船に乗って、この南行道、江戸から浄土まで行こうとするとですね、非常に簡単に進むことができると。で、ここでポイントなのは、江戸から浄土まで到達するためには、指針の心を起こさないといけない。指針の心を起こさないと江戸から浄土に到達することはできないんですね。で、指針っていうのは清らかな心、その清らかな心を自分が起こさなければならない。自分で起こして進んでいく道を南行道というんですね。そして阿弥陀仏から清らかな心、指針をいただいてですね、この道を進んでいくのを異行道と言います。で、分かっていただきたいのは、信心をいただくまではですね、南行道で進んでいかないといけないということです。だから異行道があるから南行道は必要ないっていう話じゃないんですね。阿弥陀仏に救われるまでは南行道で進んでいかないといけないんですね。南行道というのは、自分の力でですね、この指針を起こさないといけないってことです。ところが、親鸞聖人はですね、自力衝動の菩提心、心も言葉も及ばれずと、情物流転の凡愚はいかでか発起せしむべきと、これはですね250ページに教えられてますね。自力衝動の菩提心、250ページの真ん中の段の一番左ですね。わかりますかね。自力衝動の菩提心、心も言葉も及ばれず、 情持つルテンの凡具はいかでか発起せしむべきと。こういうふうに言われますね。自力衝動の菩提心っていうのは、この江戸から浄土へ渡る道をですね、自分の力で起こすってことです。自分の力で、どのような心を起こすかと言いますと、このことについては末頭章の中にあります。自力の心というは、当初じゃなかったかな。末頭書ですね。630ページにありますね。この自力の菩提心ということについてですね、右から1、2行目、下の方にですね、まず自力と申すことは、行者の各々の縁に従いて、世の仏業を承認し、世の善根を修行して、我が身を頼み、この後ですね、我が計らいの心を持って、真苦意の乱れ心を繕い、めでとうしのして浄土へ往生せんと思うを自力と申すなり。この自力の菩提心というのは、自分の計らいの心ですね。自分の心でですね、心や口や体の、乱れ心。この乱れ心っていうのは、煩悩によって乱れた心をですね、作ろう。元通りに修復してってことです。めでとうしなしてっていうのは、清らかな心にしてってことで、汚れた心をですね、清らかな心にして、ね、これが指針です。私の心を清らかにしてってことです。江戸から浄土へ行くためにですね、清らかな心にしようとする。その清らかな心にすることを自力の菩提心って言うんですね。衝動仏教の人たちは、自力の菩提心を衝動仏教の教えで、起こそうとするので、これを自力衝動の菩提心と言います。自力の菩提心というのはですね、一生懸命、起こそうと親鸞聖人されてもですね、起こすことができなかったね。だから心も言葉も及ばなかったですね。想像もつかない、どんなに一生懸命頑張ってもできなかった。心も言葉も及ばれずってことですね。情持つ流転の凡具はっていうことですからね。情持つっていうのは、常に持つっていうことね。ちょっと頑張ってはすぐに息切れをする私、同じところをぐるぐると繰り返す私、これが情持つ流転の凡具っていう。ちょっと頑張ってはすぐに息切れを起こし、同じところをぐるぐると回っているような私は、 愚かな私はどうして、発起せしむべきと、どうしてこの菩提心を起こして進んでいくことができるだろうかということですね。で、ここで知っていただきたいのは、親鸞聖人は何度も何度も私心を起こそうとされたってことです。菩提心を起こそうとされたですね。そして、この二河白道に何度も挑んでいった、何度も挑んでいったから、起こすことができなかったと知らされてるんですね。心も言葉も及ばれずって言われている。とても想像することができない。それは一生懸命やった人でなければわからないですね。これを聞いて、親鸞聖人はね、心も言葉も及ばれずと言われているから私はやめておこうと、それではですね、親鸞聖人のお気持ちというのは分かりません。親鸞聖人がどうしてね、心も言葉も及ばなかったとこう言われているのかというのは、実際にやってみないと分からないですね。実際にこの四心の心を起こして、江戸から浄土に向かって心を清らかにしようと、努力をした人だけがですね、親鸞聖人が言われているように、心も言葉も及ばなかったとこう知らされるんですね。常に模試、常に流転してってことはね、一生懸命二河の道を渡ろうとしても、水の心、欲の心に流され、火の心に燃やされてしまう。流転というのは同じところをぐるぐるぐるぐる回っていた愚かな私だと。それはやってみない人にはわからないです。
そうだね。
はい。ところがやっても見ないのにね、楽な道はありませんかと。
ないと思うよ。
そう、ないんです、そういう人に龍樹菩薩は、バカモーンってね、言ってるんです。バカモーン、仏道を求むるということは大宇宙を持ち上げるよりも重いのだと、そういうふうにおっしゃってですね、簡単な道はない、この南行道をですね、進んでいきなさいと龍樹菩薩は勧められているわけです。で、南行道を進んでも進んでも進んでも、進むことのできなかったものがですね、善知識に支えられ、また阿弥陀仏からいただいた信心に支えられて、この白道を進んでいくことができるんですね。だからもう戻ることがなくなったからですね、歓喜寺とこう言われます。そこでですね、先ほど抜かした、この二河白道のそれぞれの意味について説明させていただきますね。ページ数は先ほどのページに戻っていただいてですね、330ページ、左からですね、1,2,3,4,5,6,7行目にですね、上の方、これはこれ例えなり、わかりますかね、これはこれ例えなり、次に例えを、合せば、例えの意味を明らかにいたしますと、東岸、ね、東岸っていうのは江戸のことですね。東の岸というのは、すなわちこのシャバの固くに例えるなり。シャバっていうね、シャバって、汚れた世界、シャバ、固くっていうのは不安に満ちている世界ってことですね。だから無明の酒に酔っ払っている間は、この江戸がですね、煩悩の火によって、 燃えている世界だということに気がつかないんですね。この火宅の火っていうのは煩悩のことです。煩悩によって、燃え盛っている家ってことです。執着や怒りや愚痴の心が次から次へと燃え盛って私の心を苦しませている世界、これが火宅ってことですね。その火宅に例えていますよと。だから無明の酒、無明の余韻から冷め始めてくるとですね、江戸から離れて浄土へ行きたいという心が出てくるわけです。で、西岸ってね、西の岸というのは、これは極楽報告に例うなり、極楽、ね、宝の国に例えていると。で、東岸から西岸っていうのね、東の岸から西の岸に行くっていうことは、江戸から極楽浄土へ行くっていうことですね。軍属悪獣偽り親しむというはってことでね、軍属悪獣がですね、偽り親しむっていうのは、偽りっていうのはね、あなたのことを思って、あなたのことを心配して、私は、声をかけているんですよっていうのはですね、衆生の六根、六色、六人、五音、次第に例うなり。これは何かというと、全部肉体のことです。軍属悪獣っていうのは内側から出てくるですね。私の心の内側から出てくる怠け心のことです。だから、江戸から浄土へ行こうとすると、私の心の中からね、そんなに頑張らなくてもいいんじゃないの？ゆっくりいたらいいんじゃないの？戻ろうよっていう心がね、次から次へと誘惑がやってくるってことです。普通はその誘惑に負けて東の岸に戻ってしまう。で、無人空港の差は人がいないっていうことはってことですね。それはどんな人がいないかというと、全知識がいないということでね、悪友に従えて、常に、悪い友達ですね。悪い友達っていうのは表面上の付き合いですね。表面的な付き合いばかりに、囚われてですね、本当の全知識に合わない。そういうことを人がいないと言うんですよ。と、水火二が水の川、火の川に例えているのはってことですね。すなわち衆生の頓内は水のごとく。頓内って執着の心、愛欲の心は水のごとく。怒りの心、憎しみの心は火のようなものだと。中間の白道四五寸っていうな、真ん中に一本の、真っ白なね、道があるということはってことですね。それはすなわち衆生の頓塵煩悩の中、よく生生願往生の心を生ぜしむるに例うるなりとですね。生生願往生心ってことですね。生生願往生心、生生というのは清らかな心、この清らかな心を死心と言われますね。こういうことですね。それに対し、願往生心っていうのは往生を願う心ですね。浄土を願う、清らかな世界を願う心、清らかな心で清らかな世界に行きたいと願う心がですね、私たちの欲の心、怒りの心の中に、起きるんだ。この煩悩に汚れたこの世界の中でですね、私の心の中に、その煩悩によって決して染まらない清らかな心というものが起きるんだ。これがね、 この異行動って言われるものなんです。難行動っていうのは自分の力でこの清らかな願往生心を起こさないといけないのに対し、異行動というのは阿弥陀仏のお力によってこの清らかな心を起こすんだ。だから自分はどんなに怠けていても前へ進んでいくことができるんですね。今し、頓人小脇によるがゆえに、すなわちスイカのごとしと例え、全身みなるがゆえに白道のごとしと例おうと、欲の心、怒りの心ですね、欲や怒りの心が強いからですね、スイカのごとしと言われ、ね、スイカの皮のごとしと言われってことですね。全身っていうのは、浄土へ、目指していく清らかな心、それはほんのちょっとしかないからですね、白道のごとしと言われると。で、水波常に道を潤すとは、水の川が、道を潤してしまうというのは愛欲の心が起きてですね、この清らかな心をですね怪我していく。で、火の川が、火の、火炎とかね、火がですね、道を焼いてしまうっていうことはですね、怒りや憎しみの心が起きるとですね、真面目にこの道を進んできた、その功徳を焼いてですね、もうやる気をなくさせてしまうんだと。だから、水の川、火の川、というのは欲の心、怒りの心に例えてね、欲の心は、浄土に向かう清らかな心を怪我していきですね、怒りの心はですね、腹を立ててやる気、やる気というか、もう進むことを諦めさせてしまうと、こういうことです。ねえ、人道の上を行きて直ちに西に向かうというはですね、人道の上を行きて、この道の上ですね、白道の上を進んで西に向かっていくということはですね、もろもろの行合を得して直ちに西方に向かうに例うるなり、一生懸命、頑張ってですね、努力をして、その努力をですね、全部自分のためではなく阿弥陀仏に差し向けてってことです。これ自分のためっていうとね、どうしてもこう清らかではなくなってしまうので、うんうんうんうん、清らかになるために阿弥陀仏にですね全て差し向ける、まあ、要はね、手柄を全て阿弥陀仏に差し向けるってことです。なんでこんなに頑張ってるのって言ったらね、いや、それは自分のためだよって言うんじゃなくてね、阿弥陀仏に喜んでいただきたいからやっているんですよと。あ、こんなに頑張れたのはあなたが努力したからですねって言われたら、いやいやいや、すべて阿弥陀仏に喜んでいただくためにしたことですから、私の努力は一切ありませんっていうのが行幸へしてと。なかなかできないね。
できないね。
はい。私たちはこう、自分の名誉欲のため、自分が褒めてもらいたいから、自分はいい人だと言ってもらいたいから、だから頑張るんですけどね。でもそういう心は汚れにつながるんですね。清らかさではない、清らかな心ではないので、自分のためだという心を捨ててってことですね。自分の欲を満たす心を捨てて、自分の煩悩を満たすということを捨ててってことです。実践をしていくことが大事なんですよと。
なかなかできないことだよね。
できないことです ね。だけどそういう清らかな心じゃないと江戸から浄土へ到達することはできないってこと
です。できないっていうことだね。
はい。東岸に人の声を勧め使わすを聞いて道を尋ねて直ちに西に向かう、ね、東の岸で人の声を聞いてですね、その声を聞いて進むというのは、 すなわち釈迦すでに召したまえて、お釈迦様は亡くなられて、後の人見立て祭らざざれどもということでね、未来の人は、お釈迦様の姿を見ることはできなくても、お釈迦様の教えがあってですね、その教えに従って尋ねていくことに例えますよと。だからたとえ信心欠如したとしてもですね、この白道を進んでいくのは、ひたすらですね、お釈迦様の教えを求めていく道のりなんです。それがね、自分は救われたんだからっていうことでね、あとはもう自分が思うように進んでいけばいいんだっていうのは間違いで、私たちは自分の心でね、何が正しいか何が間違っているかわからないし、自分の心っていうのは常に欲に傾いていく、汚れていく。だからこそお釈迦様の教えを純粋に求めていくということが大事なんですね。そういうことで、時間となりましたから終わりたいと思います。ちょっと苦白丼の例えが最後までいきませんでしたけど。